時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、今週も始まりました。さあ今回、一般社団法人スタディライフ熊本で開催される講演会について、その講演会でお話をされるお二人の方をご紹介していくことになります。では詳しいお話を聞いていく前に、まずはこの一般社団法人スタディライフ熊本、どういったことをしている事務所なのか、代表のロコ先生こと古川博子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一般社団法人スタディライフ熊本、辰田の森体育館に事務所を構えてから随分周辺も変わってきて賑やかになってきましたね。
はい、そうですね。なんか人の行き来がとても多くなりました。事務所も毎日いろんな方がお越しいただいて賑やかです。
実際に障害学習支援事務所として講座もスタートしてるんですか？
はい、ここに来たから、実は体育館なんですね。体育館と研修室がある施設なんですけれども、それに伴って開設した講座っていうのもスクールですね。そういったものが増えてきました。
例えばどんなものが？
はい、体育館というとやはり運動スポーツですので、新体操、トランポリン、そして、卓球なんていうのもね、最近増えてきました。
へえ、そうなんですか。卓球と言いますと、これお年にも関係なくね、いろんな世代の方が楽しめるスポーツなのかな。
はい、そうですね。かえってその何でしょう、60以上の方の方がとてもなんかフォームも綺麗で、なんか私たちなんか右往左往してますけど、ただ球をねこう当てるというかラケットに、けれどもやはり昔卓球流行ってたんですかね。
あ、そういった時期があったのかもしれませんね。
そうですよね。だからそういった時に多分なさっておられるのか、とてもフォームも綺麗だし、そういった方が希望なさるのが多いですね。はい、
通常ですとそういった教室に通われる皆さんがこの辰田の森体育館にいらっしゃるんですが、実は2月25日に、さまざまな方を対象にしました講演会が予定されております。そこで登場される2人の先生が、
はい、教育実践研究家の菊池翔造先生と、熊本に理想の学校を作る会代表の田上義弘先生です。
このお二人の対談を含めます講演会、2月25日に行われます。では今回はその二人の先生方のお話をじっくりお伺いしていきます。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。City FM。では今回は2月25日土曜日に行われます講演会に登壇される2人の先生方のお話をお伺いしていきますが、まずはじめにどなたのお話をお伺いしましょうか。
はい、はじめに、菊池翔造先生のお話を皆さんにお届けしたいと思います。
はい、菊池翔造先生といいますと、褒め言葉のシャワーということで、全国にその学校での手法というのが広まっています。もともと北九州の市立の学校の先生、小学校の先生、その先生の手法がコミュニケーションを中心としたものということで、今大注目されています。ではどんなところにその秘伝があるのか、菊池翔造先生にお伺いしていきます。昨年度から熊本で始まりました大人版の菊池学級、その 2年目が実は今熊本市で行われております。実際に授業が終わったばかりの教室にお邪魔しました菊池正蔵先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生が北九州市の、まあ、私立小学校ですね、でこう学校をずっと運営されていらっしゃって、その中で子どもたちと関わり続け、そして現在はもう教育実践家として活動されている中ですね、お隣も向けてということで始まりましたこの菊池学級なんですが、昨年度1回目というのはいかがでしたか？
そうですね、本当に、まあ子どもも大人も一緒だなって思いましたね、いい意味で、だからやっぱりコミュニケーションの指導を25年ぐらいでしょうかね、力入れてやってきてたわけですよ、小学校の教室で。でそのやり方あるいは考え方っていうものはやっぱりそのコミュニケーションそのものがやっぱり経験しないと伸びない能力でもありますので、子どもも経験がなかったらそこから始めますし、我々大人も経験がなかったらそこから始める、でもそういった意味でも共通だなと思って、初めて昨年させていただいたんですけれども、すごく新鮮でもあり、やっぱり25年やってきたことが正しかったっていうか、人として人間として、子供も大人も一緒ですから、そこの成長のためには大切なポイントだったんだなということを逆に教えられたという感じが一番強いですかね、
学校で行きますと、その1年は少なくとも一緒にいるわけですね、その1年間をこう関わり合いながら、その、授業を構築しながら、じゃあどんなふうに力を伸ばそうとしていかれると思うんですが、この大人版菊池学級に関しては4回、7時間の4回ですか？
そうですね、回数的には少ないですけれども、やはりこう、今までいろんなご経験されているわけですから、やっぱりこうここが大事だとか、ここをやっぱり変えないとっていうそのヒットポイントみたいなものは時間は短かったですけれども、大人の方は大変こう吸収していただいて、それぞれお一人お一人のものにされてくださったんじゃないかなと思ってるんですけどね、
そして1年目に受講された方がなんと2年目にも受講された方いらっしゃるみたいですね。
その後ずっとフェイスブック上で菊池学級大人版というグループができまして、昨年それがずっとこう継続してるんですよね。その後もいろいろ投稿していただいて、やっぱり本当にこう同窓会じゃないですけれども、そういった、その時だけで終わっていない、そういった部分がありますよね。もうそれも本当に嬉しいなと思いますね、
そういった形ではその実際の学校の教職員の先生方の中でももちろんそういった動きがあるわけですか？
そうですね、今全国に菊池道場というのが、支部の数だけでも53になったんですよね。毎月それぞれが身近な先生方が集まって勉強会をされているんですよ。ですから本当に我々教師もこうやって学び続ける、そういうネットワークを大事に学び続ける、そういった状態が教師の間でも起こってますね、
ということはですよ、それぞれ例えばその地域ごとにそういった道場がある、で道場の地域の枠を超えて違う地域の道場の方とも交流があり、全国の道場でも交流があったりするんですか？
そうですね、全国大会というのも年に2回行いますし、ブロック別の菊池道場セミナーというか勉強会も今年になって行われているんですよ、ですから本当にそれぞれ全国 の53の支部で行われる勉強会と、ブロック別の例えば九州地区とかですね、中国地区とかっていう勉強会と、本当に全国大会で全国から集まって学び合うという、そういう動きになってますね。
先生方がその全国でそういう動きを示してらっしゃるっていうのは、いかがですか、菊池先生？
それだけやっぱりそのコミュニケーション、教師と子ども同士、我々だったら大人同士、やっぱりそのコミュニケーションに対する関心がとても強くなっているっていうことの表れだと思うんですよね。でそこにがうまくいかないと、学校のであれば教室の職員室、大人であれば職場、家庭、そういったところに、素敵な、ドラマもたくさんあるんだけれども、残念ながらうまくいかない、 問題トラブル気になることも多いということじゃないかなと思いますけどね、はい、
先生のお立場で考えてみたらもちろんその保護者の方々とのコミュニケーションというのもありますし、はい、子どもともありますし先生方同士もありますし家に帰ったらご家族とのコミュニケーションもあるでしょうし、はいはい、そういった意味では本当どこの点を取っても切り離すことができない、社会人お一人取ってみてももう本当営業先だったり社内だったり部の中だったりお子さんとだったりってこれどこも本当に欠かせませんね。
そうですね、だから本当にコミュニケーションという問題はどこの世界でも必要なわけですよね。ですから私が25年間教室でやってきたことがこういう大人版菊池学級というところにも関心を寄せていただいて集まりいただいて学び合うということがもう本当そもそも成立するんじゃないかと思ってますね、はい、
いかがです、最初にじゃあ大人版でやってくださいませんかっていう話が来た時はいかがでした。
私の中では正直ね驚きと喜び時は来たっていう思いはやっぱありましたね、はいはい、これはもう年齢関係なく重要なポイントだと思っておりましたので、まあ、こういうお声をかけていただいたことについて本当にそんな気持ちにはなりましたね、はい、
そしてこの授業の中では成長ノートを先生書いてもらってらっしゃるんですかね。
昨年度は書いていただいたんですけれども、はい、今年はどうしても私自身が あっち行ったりこっち行ったりちょっとハードなもので、はいはい、ちょっとそのあたりはできてないんですけれども今もこうやってこう残って書いていただいているその感想シートは毎回、まあ、その成長ノートの代わりという形で書いていただいてますね。
皆さんどんなことを書いていらっしゃいます。
そうですね、やはりこう学んだことをそれぞれ職場が違うわけですよね、人間関係の関係というか環境も違うわけですよね。そこにどうやって生かそうかとか、あるいはこういうふうなアレンジを加えたら生かせるんじゃないかというふうに新たなヒントをいただいたとか、そういった内容がやっぱり多いですね、はい、
そうなんですね、思いがありました。
コミュニケーションの基本というのはやっぱ相手軸に立つということだと思うんですよね、うん、そうなると今おっしゃられたように自分の行為を変えるということもそこに行く大きなポイントじゃないかと思うんですよね。だからコミュニケーションについていろいろ体験を通してましてやこういう大人版は体験を重視しますから、その体験を通してその一番のポイントの相手への思いやり相手軸に立つとなると自分の行為を例えばありがとうって自分の方からこう言おうと、そういったところに気づかれるんじゃないかなと思いますね、はい、
これ大人の方がですね効果大きいんじゃないかなって日常生活の中では非常に思うんですが。
そうですね、やっぱりこう今までの、ね、人生が長い分、はい、やっぱりずっとご家庭で変わったっていうふうに今おっしゃられましたけれども、やっぱり相手の方を攻撃つい攻撃してしまうっていうことが長かったと思うんですよね。それは全く別だったっていうような視点に気づかれるわけだから、その衝撃の大きさは大人の方が人生長い分大きいのかもしれないですね、はい、
ある程度 この固定観念的なものも多分できてきていると思うので、 ね、はい、それだけにこう打破するのも難しいと思うんですけれども、打破した時のなんだろうこの解放感というか。
そうですね、結局その負の関係っていうのはすごく狭い世界だと思うんですよね。でもそれが全く逆になっちゃうと、あ、こんなに感動的なあるいは安心できる世界が広がるんだということをそれこそ体感されるわけだから、なんかこうなんていうのかな、自分の世界が大きく変わった感じを持たれるのかもしれないですね、はい、はい、
熊本でもたびたび講演会などされていらっしゃいます、皆さんの世界がこれからガラッといい方向に育つ、変わるのではなく育っていくのではないかと思います。そして2月には2月25日に田上先生との対談ということが待っております。ぜひ菊池先生から来てくださる皆さんにラジオを通して一言メッセージをお願いしていいですか。
楽しいね、成長の時間に会場におられる方全員がなるように一生懸命頑張りますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
菊池正蔵先生のお話をお伺いしました。では続きまして、
はい、続きまして熊本に理想の学校を作る会代表の田上義弘先生です。
田上先生、多くの出版物もあり非常にこう 熊本市内、熊本県内だけではなく全国で活躍されているようですね。
はい、もう全国飛び回って講演会だったり、学生さんにこう指導するっていうようなね、そんな場面もあるみたいですよ。
これからの先生たちを育成する、育てるということもされてるんですね。
はい、若きホープを育てておられます。
では田上先生のお話お聞きください。では熊本に理想の学校を作る会代表の田上義弘先生にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生は現在現役の中学校の先生ということで、専門の教科は
英語を教えております。
ということは英語を中心とした形で授業の中でその先生らしさといいますか、先生が求めてらっしゃるものをこう構築されてるんですか。
まあ、英語を教えてるんですけど、英語はその道筋の一つという感覚ですね。なので学級系であったり、まあ、今の学校でいうと総合的な学習の時間であったり、まあ、いろんな場面で子どもたちが幸せな未来を築く力を つけられるように、そういうイメージで、まあ、英語だったりいろんな取り組みを今やってるところです。
まあ、総合的な学習の時間という、まあ、小学校中学校でありますけれども、教科にとらわれてない時間なんですか。
そうですね、まあ、教科に入らない、まあ、総合的な時間という名前だけあって、まあ、いろんな社会問題、いろんな将来必要とされる力をその時間にトータルでつけてしまおうという、まあ、僕にとってある意味便利な時間なんですけど、その中で、まあ、将来の夢の叶え方とか、あるいは実際に輝いて働いていらっしゃる方とつながったり、あるいは自分たちで企画運営をしてプロジェクトを達成することでその企画運営力をつけたり、なんかそのような時間としてとても有効活用できています。
具体的に例えばどんなことされました。
そうですね、例えば、まあ、どこでもやってることで言うと職場体験学習、熊本市で言うとナイストライというのがあるんですけど、これをプロジェクト型学習と私は呼んで取り組んでますけど、どういうふうになるかというと、まあ、通常の学校だったら先生たちが郵送かなんかでいろんな事業所に聞いて、で引き受けてくださる事業所を例えば30集めたとして、で子どもたちにどこに行きたいかいってこうアンケートを取るところから始まるんですね。でもプロジェクト型学習だとまずナイストライ実行委員を立候補で募り、
実行委員が立ち、はい、子どもたちの中で立ち上がる。
そうですね、やりたいという子たちが集まってくるんですよ。でその子たちでまず事業所集めなきゃねって、いくつ必要かなって、10ぐらいですか先生って、いやいや3人1つなら90人いるから30ぐらいいるんじゃないって別の子が言ったりして、ああそうかとか、なんかそういう最初のところから企画準備から体験してもらいますね。で例えば30集めなきゃってことになった時に、じゃあどこに頼もうって、みんなにアンケート取ってどこに行きたいか聞こうかとか、去年どこ行ったんだろうと、ああ去年の先生に聞けばいいんだとか、なんかそういう最初のところから体験してもらう、実行委員の人たちに。そして郵送で済ませるんじゃなくて、実行委員が手分けして事業所に実際にお願いに行き、そして先生去年の事業所が地震で閉鎖されてましたとか、あるいは、はい、地震で大変な被害でしたけど今年も引き受けてくださいましたとか、そういうのを肌で実行委員が感じてきて、で学年みんなに言うときにその自分たちの実体験を持ってこう語るんですね。それが同級生がだんだん意識が高まってかっこいい活動をしている姿を周りも見ながらだんだん本気になってくるような、さらにですね工夫として、まあ、アンケートで適当に決めるんではなくて、ちょっとした就職試験みたいなのやるんですね。
ん？就職試験？
はい。
面接だったりとか。
そうなんです。集団面接試験をします。例えば人気のケーキ屋さん2人募集に8人希望したとしたら、8人みんな集団面接試験で、どうしてこのケーキ屋さんに行きたいんですかって、例えば、はい、ケーキが好きだからですって答える子もいれば、はい、小学生の時から誕生日のたびに母がここのケーキを買ってきてくれて私はとても幸せな気持ちになりました、そのような将来人を幸せにするようなケーキを私も作りたくてどうのこうのと言っている子もいたりして、でなぜこの子が通ってこの子が落ちたのかって明らかですよね。そういうプチ挫折もさせながら、でも第2希望第3希望でじゃあもっと自分も面接に向けて頑張ろうと、まあ、再チャレンジ再チャレンジで、そういう、まあ、実際の社会に役立つような体験を仕組んでいく、そうやってプロジェクト型学習と呼んでるんですけど、将来役に立つような体験を仕組んでいってます。
その プチ面接ですね、はいはい、は判断されるのは先生なんですか。
プチ面あ一応審査員はですね教師側が手分けしてやるんですけど、まあ、一応評価基準なんかも設けたりしますが、まあ、誰が通る落ちるというよりもその体験の繰り返し、そこが非常に重要で、落ちた子も納得して、まあ、大きい声で挨拶しようとか笑顔でとか思いを込めようとか、そういう体験を通してですね、もう職場に実際に行くときにはすごく意識が高まった状態で行くようになるんですね。は
い、今の先生のお話を聞かせると子どもたちが主体なので、よしまだやってこいって言って勝手にするわけじゃないですよね、もちろん、うん、そうですね、その裏にはやはりいろいろと、
はい、もちろん行くにあたっては挨拶の仕方とかいろんなことをですね、まあ、準備していくんですけど、でもまあ失敗もありかなと。で実行委員が失敗例も挙げたりしてお互いに間に合い合うというか、そのリスクを教師がちゃんと受け止めてあげて、そして子どもたちにその企画準備段階のことを体験させる。実はこの企画準備段階というのをほとんどの場合は教師側が取ってしまっているんですけど、で子どもたちはまあ当日とか本番を体験して楽しかったとか面白かったとか大変だったとか言うんですけど、でもこの企画準備段階が一番面白くて一番人が育つステップなんですよね。だからそれをできるだけ子どもたちの手に委ねる。でこっちはこうなんだろう、影になっていろいろこう仕掛けをしたりはするんですけど、でもできるだけ子どもたちが自分たちのプロジェクトでこのイベントが成功できた、達成できた、ああ面白かったって、また次もやりたいと思うようにやってきます。実際一つのイベントが終わると次のイベントの時にはもっと多くの実行員が立候補してきたり、まあ、修学旅行はその後あったんですけど、修学旅行実行員は30人の子が立候補してきてというような、はい、そういう広がりがある、うん、そういうふうに本来勉強学習っていうのは楽しい、うん、楽しくてもっとやりたいっていうのを引き出せて、それが実体験と結びつけばとても効果的だと思ってます。そのために総合的な学習の時間やあるいは英語の授業もそのような体験的なものを取り入れてますね。
そういった意味ではその自分のクラスだけではなく他のクラスの子たちも共になわけですよね。そうなるとやっぱり先生方にも理解してもらうということが必要になってきませんか。
あ、そうですね。だからそれの担当させていただければ、そのイベントその行事に関しては自分が担当ということでいろいろ任せてもらったり、あるいは周りの先生もお願いして協力していただいたり、その辺の協力関係はできてますので非常にありがたいなと。で前の学校の時には、まあ、担任がない、まあ、研究部長という立場で担任がない時もあったんですけど、なんか自分が担任していたかのように錯覚に陥るぐらいそういうイベントを通して子どもたちとですね、はい、いろんな企画運営ができてとても有意義な経験になりました。
そしてそういったやり方というんですかね、先生が作ってらっしゃる、まさに今回熊本に理想の学校を作る会ということで作ってらっしゃいますけれども、先生の次を担ってくださる方々の育成というのはどう思われてますか。
そうですね、やはり我々教師というのはなかなか、自分もそうだったんですけど、例えて言うなら、まあ、数週間しか料理が作ったことがない人が突然こうレストランを一人で任されるような、なんかそのような難しさがあるんですね。なので本来ならきちんと訓練を受けて、そしてある程度のレベルまで達した料理、まあ、授業であるとか学級経であるとかできるような自分になって、まあ、プロとして働き始めるのが本来なんですけど、残念ながら今そのシステムがないので、まあ、この16年間月1回ぐらい、まあ、自宅に集まってですね、まあ、希望者が集まって学級経の仕方とか授業の仕方、まあ、英語に関わらずいろんな教科の人、たまには小学校の先生や違う講師の先生もいらっしゃって一緒にやってきました。で私ももうあと10年で退職を迎えるので、まあ、10年経って引退したらもうこのままおそらくいろんなものが消えて教育文化が、まあ、共有されないまま終わるということで、まあ、この理想の学校を作る会というのはその理想の学校に集う人たちがまた、新たな教育文化をシェアし作り広げていくような、そのような流れが、まあ、この活動を通して起こせればなという思いで今やっているところです。
また今ホームページも立ち上げられましたか。
あ、今ですね作成中で、もうすぐご紹介できるところまで行くと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回は2月25日土曜日に辰田の森体育館で行われますお二人の先生方をお招きしました講演会、このことについてご紹介していきましたが、菊池先生、田上先生それぞれに本当に 熱いですし、こういった先生方に小学校中学校の時に巡り会えたらなってつくづく思いますね。
はい、あの本当にこのお二方のビッグ対談といいましょうか、あの教育界の先生方はもちろん、あの生徒さんもだし、あの保護者の皆さんにもね、あのこのお話聞いてほしいなって本当に心から思ってます。はい、
これから菊池先生の例えばその研修だったりとか講演会というのを聞く機会もひょっとしたら増えてくるかもしれませんし、また現在現役で活動されている田上先生の現場でのそこから生まれてきたお話、こういったものを聞く機会、そういったものも生まれてくるかもしれませんし、また田上先生が育てられていらっしゃいます生徒さんたち、次の教師になるべく現在勉強されている先生方の実は授業もこのスタディライフでは受けることができるんですよね。
そうなんです。あのもうあの英会話スクールをね、あの発信源にして、そういった先生方の授業を受けることができます。はい、
ぜひ一度皆さん方もスタディライフ熊本の戸を叩いてください。まずはその戸の叩く第一歩として、2月25日土曜日午後1時30分から午後5時まで行われます辰田の森体育館での人の育て方、人の育て方、これを中心にしましたお二人の先生方の対談講演を聞きに来てください。受講料は2000円、2000円となっております。なお事前の申し込みが必要ですので、お問い合わせ、お申し込みは電話番号0963859514、3859514、合同会社レイバーコミットメント、もしくはスタディライフ熊本にお問い合わせください。詳しくはスタディライフ熊本のホームページご覧ください。必ず皆さんも来たくなりますよ。ですよ ね、
そうです、そうです。あのもうあのオープンの時っていうか、このお知らせをした時から、半分以上が埋まってしまったんです。
もうそうなんですか。
はい、そうなんです。だからあと残り少ないかなと思いますけれども、どうぞお電話ください。皆様のお席がきっとあるはずです。
お待ちしております。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。